はい。
はい。
はい。後編。なんか一瞬、あれに似てるなって思った。なんだっけ。ネバーエンディングストーリーっぽい音色だなって。
覚えてないな。
思いました。
あの主題歌しか覚えてないな。
あれか。
うん。まあ来週にはこのジングルは多分なくなってるな。
あ、そうですか。というわけで、まあ後編で、まあだから、ちょっと今、ちらっと言ってたんですが、そんなわけで、俺が言いたいのは、まあ、こう問題になってくるのは、うん、ある種のその、ジャンクな部分。だから、これ自体さ、だからやっぱり紋切り型なんだよね。戦争の方っていう物語自体が。それ言ってるしね、最初に。うん、紋切り型を仕掛けるんだと、これから。で、だからそういう意味で最初にまずこの物語はフィクションであり、架空であるっていう、名乗りをするわけだけど、つまりジャンク的だよ、サブカル的だよっていう名乗りをしてるんだと思うんだけど、うん、それが、でも一方で、やっぱり構造的にひねってるので、中で、こう、チープな作りっていうの、その、
だからそこがさ、まあ、大塚英二もそうなんだと思うけど、サブカル性の、ジャンク性の中に、倫理がないわけじゃなくて、さっき何度も事実誤認でね、うん、やっていってんじゃなくて、紋切り型の嵐を仕掛けるって宣言することに一つの倫理があるし、で、裏側には、じゃ見えないかもしれないけど、だから、そのジャンクを取り扱い説明書が彼って、佐藤明の中にあって、そこは倫理になってると思う。だってこの人絶対そこはおろそかにしない。
まあ、
ジャンクに対して倫理を持たないってことは、是としない人でね。
だからそう。まあ、この構造的なひねりそのものがある部分では批評性持ってると思うしね。うん、だけど、まあそこは置いといて、作品の、まあ若干読みみたいなのに行くと、どういうことかっていうと、その、千秋っていうこの、まあさっき言ったように、千秋ってすごくジャンクっていうかサブカル的なキャラだよね。で、私と常にこう、一緒に行動してたわけだけど、最後に、こう、離れ離れになって死んだと。で、だけど、死んだかどうか不明で、ずっと死んでないと、千秋は死んでないと思ってたわけだけど、こう、ある晩、高取城と寝た時に、その、千秋の死を確信するっていう場面があって、そこで、私は初めて千秋が死んだと感じたと。千秋が死んで私は彼の女と寝てるのだと、うんと言ってるわけで、ね。で、その後、奇妙なことに、彼女は千秋のことを覚えていなかった。千秋はその高取城ずっとお見舞いに行ってたんだけど、でも覚えてないというわけですね。で、病院で入院してた間、毎日様子を聞きに来る同級生がいたことは母親から聞かされていたのだが、だってあれはあなたでしょと言われるわけですね。それで私はかぶりを振ったと。彼女は笑っていたと。照れ隠しだと考えたようだと。彼女はずっとそれを私だと思い込んでいて、だから顔も覚えていたのだと言い張った。私は強いて抗弁はしなかった。自分が誰だかわからないような奇妙な混乱状態にあったと。ここをどう読むかっていうのが結構大事かなと思ってて、俺はね。で、だからやっぱり、その、千秋的な部分をどう引き受けていくか、あるジャンク性というか、そのサブカル性みたいな自分の中のそういった部分っていうのをどう引き受けていくかっていう問題なのかなと、ここはね。
でも、今の話聞くと、うん、千秋の死ってことを考えるとさ、引き受けじゃなくてなんていうの、これどう離れるかみたいな。
そうですね。まあでもさ、どっちでも同じかな。わかんないけど。そう。なんていうか、そうですね。どう離れるか、うん、どう離れるかかもしんないですけどね。うん、 そうですね。
でもそれをサブカル性っていう風に限定しちゃうとできるのかどうかっていうわけですね。
確かに。
あの、面白い解釈だと思う。う
ん。まあ、あくまでなんか、話、今までの話に引き付けながら喋ってるだけなんで、適当ですけどね。そう。だから、そこはまあ、難しいんですけど、ただ、今、R さんが言ったようにですね、その、まあ、ジャンクで、あることと、ある種倫理的であるっていうのは別に相反することではないので、
うん、
ジャンクでありつつ、こう、ある倫理を持った批評性を持ち得る物語っていうのはあり得ると思うんですが、うん、さあどうですか？
うん。ハッタルキはまさにその代表なのかもしれないっていう。
そうですよ
ね。まあ、そこら辺は大塚英治も言ってることだけど。
あ、そうだ。だから、大塚英治の村上春樹論って読んでないんだよね。だから結局まだ。
え、サブカルチャー文学論やったんじゃん。
違う。村上春樹論一冊書いてるじゃん。
ああ、まあ今までの貯めたっていうか、あれしたやつだろうけど、引用したような。引用じゃねえか、再録したような。もんだと思うけど、そう。ともあれそういう点では、まあ春樹にもつながるところですよね。これは。うん、だからある部分で同じ語りの構造を用いてるのはなぜかっていうことは言える。う
ん、あ、その春樹。
そう、春樹も戦争の方も。
第三部。に謎が多いので、高取城のとこを中心にさ、もう一度読み直すってのもいいかもね。っていうのは、2年前に戦争の方を読み直したときに、面白かったんだけど、それを読み直すきっかけは、グレートギャツビーをやって、グレートギャツビーのニックとギャツビーの話をしてるときに、戦争の方の第3部の話になって、そこで盛り上がって、じゃあ戦争の方を読もうってことになったんだけど、肝心なときに読んでみたら、なんでつながりあったんだっけってのが、第三部のさ、高取城と、高橋との話、で、そこに千秋がどうかかってるかって話が、一体どういう話で、その、ギャツビーと関連性があって、我々は結論出したのか、わかんなくなって、そのまま終えちゃったんだけど、そこもう一度やっぱり追うためにも、今の、その、第三部のそこにポイント絞って、読み直してみるかね。
そう、だから、でも、これは、ん？ R さん書いたんだよね、一回ね。
うん、書いたけど。
構造の類似性に関しては、春樹とギャツビーと戦争の同構造を有してて、で、千秋と。
だけどね、書いたけど、その、特に青春の終わりの方で、その、千秋が、死んだのは、高橋の内面的な事実、内面の中で死んだことによって精神の終わりになるっていう、そういう話で、第三部のその、病院の話と、それから世界の果て行く話と、あそこら辺の複雑な話はね、置いたんだよね。
なるほど。あ、世界の果てね、そんな話もあったよね。
世界の果てで
、そうそう。
愛がなかったって、なんで違うのって言って。
そうそうそう。だからまあ、うん。だからまあ一応こう、佐藤亜紀的な方によって言うんであれば、うん。それこそ今、先ほどしずさんが言ったように、すべてはこう、ジャンク、サブカル的なものしかないと。
うん。でもそこら辺、
はい。
R さんはどうですかね。その、この放送でもその、こう丹念に描くって話が何度か出てるじゃないですか。
うん、
で、この方向性と保坂の方向性っていうのはなんか、兼ね合いができそうって。で、その、辺境文学って話で、そ そこは小坂も強く賛同したわけですよね。だからそう考えると、あらゆるものがジャンクである。あらゆるものがまあ、ある種の形式性を帯びてるっていうふうになったときに、だから、この問題っていうのがなかなか出てきにくくなるかなと。なんかそういうこの辺が、今までのそのアフターカーニバルで、まあある種結論的に気づいてきた言説とちょっと噛み合わなくなるところなんじゃないかなっていう。
なるほど。はい、だから、これ
なんだろうな。彼にとって面白いってことが一つの倫理になってんのかな。ジャンクで、ジャンクというより。いや、一つ決定的に多分違うのは、その、さっきの戦争の方の中で出てくる、美化された階層の典型例として出てきた先生と、
うん、
おそらく対極にある例として、小坂和志が小説の封鎖と的なね、なんていうかな、小説そのものじゃないけど、小説を書く上で、同じ大事なものがここにあるっていう例として出すのが、この小学校の、ちょっと、バカな、このバカな発言。僕も何度か聞いたけれど、昔っていつのことって先生が聞いたときに、お母さんのお母さんのお母さんが生まれる前とかなんかそういう答えをしてみんながどっと笑った。それは大真面目に答えてて。で、すごく異質な、異様な学校的な発言じゃないわけです。求められた答えでは全然ないし。だけどその、彼の中では、そのズレとして意識されてないまま出されたもんだけど、それは学校教育の枠組みの中ではズレなわけですよね、決定的にその回答は。で、ズレをズレのまま語れば、みんな面白いものが出てくるはずなのに、普通語っちゃうと言葉にしちゃうと、そのズレは解消されてしまうんだと。定型になってしまうんだと。って言うんですよ。
うんうん、
でも、それは、そこまでは、戦争の方と同じですよね。佐藤明と。
うん。
同じようなことを言ってるんですが、だけど、その後で、じゃあどうやってズレを、あなた、ズレの、自分のズレを、ズレのまま語ろうとしてるのかっていうと、そのまま書けばいいんだと。なんか、よくわからないことを、方法としてよくわからないことを言う。で、戦争の方では、フィクションだっていうわけですよね。
うん、
だから、そこで、じゃあ、もし、ズレを、俺はズレのまま語ってるんだ。何かに回収されることなく語ってるんだ。っていうものが、ジャンクで、ない、と言い得るのは、なぜかなってことなんです。それだってジャンクになる可能性が確かにある。どうしてあるのかも、それはわかんないけど。
うん。
でも、あり得るとして、そこになんだろうな、僕は面白さってことがかかってくるのかな。まあ、さっきの倫理の話もあるけれど、なんだろう、面白さっていうのはちょっと違うか。いや、お母さんのお母さんのお母さんが生まれる前っていうのは、確かに、その、サブカル性や、ジャンク性が、から、もう脱落したとこの発言だと思うんだよ。つまり何かサブカル性をまとってね、そこに乗っかって語るってことの、やっぱり対極にあると思うんだよ。それだけじゃもちろん表現になんないし、文学になんないよ。だから一歩こっから文学にするときにジャンク性やサブカル性を帯びるのかもしれないけれど、っていうか大抵は帯びるんだろうけど。帯びない妙に語るのか、帯びつつ倫理を持って取り扱うのか、
だから、
二つあり得るのか、一つしかあり得ないのか、わかんないけど。
だ多分、春樹とかも、ある種、虚構性っていうのを、なんか分かりつつ書くっていうのが、虚構に自覚的であることが、まあ、倫理的であるっていうのを、つまり、なぜ、そう言えるかって言ったら、この前のイスラエル賞の、講演で小説家嘘をつくっていうふ
う
に言いましたから、つまり、まあ、自覚的なんだなと。だから、むしろ、なんか本当のことを書けばいいっていうふうに感じに思ってるわけじゃなくて、やっぱり、嘘を書くっていうのが小説家なんだっていうふうに、だからそこはやっぱり、ある種の倫理的な自覚があるからやってるんだろう。だけど、問題となりうるのは、多分、そのなんか倫理的な距離感みたいなのが、まあ、どれほど有効であるかどうかわかんないっていうか、つまり、つまり、読者にかなりのリテラシーを要求してるんじゃないかな。
なるほど。
だからそこを、春樹自身問題にしてますよね。
うん、うん。
実は。
例えば。
その、だから自分の中のジャンク性に向き合うっていうのは、一見、だって、それは初期から自分はお話を書くってことは、お話を書くっていうか、距離を取るってことは、意識的だったはずなんですよ。だけれど、その距離の取り方が、どこまで有効かっていうことの疑問の項目をもう一個、ある時点で持ち出して、そのお話って言ったときに、でも、この物語性が、これだって一つのジャンク性、ジャンクな物語になる、なり得るってことをどう捉えるかっていう問いを問い出したじゃないですか。だからそれは一つ、なんだ、そういうことですよ。
まあ、ところでジャンクってどういうことなんですか？
だからサブカルって何かって話だけどさ、要するに既存の伝統化された脈絡を断ち切るってことだよね、無作為に。そして勝手に再構築することだよね。
ああ、なるほどね。
つまり一切の精査とか一切の検証とか一切の伝統にのっとるってことを無視するんだよね。しかとするわけだよ。だから、その、ヒップホップが、ヒップホップやリミックス、まあ、ある日のリミックスって言ってるけどさ、サンプリングとかリミックスっていう言葉が出てくるのは、で、解体と再構築っていうキーワードが流行ったけど、あれはいろいろな意味で使われるから、ちょっと今の、サンプリングの話と、まあそっちにも使えるけどね。ただ、ジャズなんかの解体と再構築は、そういうサブカルって言えるかどうかわかんないけど、ちょっと違うと思うけど、あれは意識的に解体してるからさ。サブカルの場合はもっと無作為に解体して、ある再構築への、なんていうかな、革新的な目的的な再構築への意思を持たない、で、があって、再構築されるんじゃなくて、理念があったとしても、それは趣味的な理念で再構築されるっていうか、それは共通して言えることだよね、サブカルじゃん。
だから、まあ、一番いい例は、男たちのヤマトなんじゃないですか。
ああ、なるほど。あれサブカル、ジャンクであるっていう。まあ、いかにもそんな感じですけどね。
つまり、なんか R さんか誰かが指摘しましたけど、なんか、それまで冬かなんかだったのに、桜が、そんなシーンがあ
るとか。桜が散ってるシーンの直後に雪降ってるシーンがあるってい
う。そうそうそう。それで、そこでさ、桜のあの例の歌があるんだけど、それはさ、ものすごく文脈を、つまりその歌の文脈を無視した、そこに桜のそういう歌を持ってきてね。 散る桜、残る坂本の散る桜って出してさ、そこでそういう、その、なんていうかな、
まあ、その
シークエンスを決定づけるわけだよ、うん。そういうものとしてのシークエンスだというふうに意味づけて決定づけるわけだよ。でもそれは、その歌本来の脈絡を一切断ち切ってるわけだよね。まあ、あれはどこでも例が出せるけど、まあ、例えばそういうところが、そうだってことだね。
なるほどね。
だから、あれに、無比を逆に感動する人たちがいるっていうのが、現実だよね。
そうですね。
で、しかもそのことが、じゃあそこで得られた喜びとか悲しみとか感動はジャンクなのかってことだよね。うん、そういうリアルに泣いた人の、そこでさ、いや、源氏物語ぐらいにね、素晴らしいジャンクではない、サブカルとは言われてないもので感動した感動と、恋空や男たちのヤマトを読んで感動したリアルな感動と、私泣いたのその感動は、差があんのか。それはないよ。そこにはないよ。それジャンクな感情とは言えない。
まあ、よくはわかんない
ですね。その手前だよね。
でもなんかジャンクな感情ってのはありそうだけどね。そう。
でも、だからそこが話が、さっきの戦争の方のさ、
うん、
あ、心理学者との中のやつと。
ああ、そうですね。
だから馬鹿にしてたのがさ、いきなりこう、捕まえられるっていうかさ。
うん、なるほど。
だからある種言うとか、ジャンクの方が強いわけだよね。なんていうのかな、
自分の実体験とか、うん、そこでの何かよりも、うん、自分の中の真実みたいなのもよりも、心理学者が仕掛けてくる紋切り型の方が強い、うん、そこでの切り取られ方の方が何ですか、いいわけですね。自分たちにとって心地いいというか。なんですか？
ん？いやいや、だからそこを批判したくなるっていうのはね、わかるけれども。
それしかねえんじゃねえかと。
うん
それよくわかりますね。っていうか、そういう方向から、なんかできるかなっていう感じはありますよね。
何ができる？
いやー、だから、こう、個人的には、実を言うとどっちでもいいんですよ。
うん。
つまり、ジャンクであると言ってもいいし、いや、そうじゃないものがあるって言っても、どっちでもいいんですけど、ジャンクなものしかないと。言った時にどうするかっていう考えの方が、ちょっと刺激的で面白いので、それで考えてみたいなという感じですね。
うん、
でも、ジャンクなものしかないって言ってしまうのはなんか一つの堕落かな。
まあ、それでもいいんだけどさ、堕落でも。
堕落っていうのは、要するに一つの、思考停止だから。
うんうん。
うん。そこはちょっと、もうちょっと
突き詰めないと。でも、どっちも、だからそれはいいんだよね。どっちもいいんだけど。
いいっていうのは堕落はダメ。
じゃなくて、例えば、そうじゃないものがあるとして、じゃあそれをどう例えば物語の中で描くのかとか、どういうふうに提出するのかっていう方向で考えてもいいし、いや、ジャンクなものしかないよと、サブカルしかないんだよって言って、じゃあどういうふうなものがあり得るのかってんでもいいんだけど、どっちでも。
うん、だから例えばね、いや、この問題がどういうふうに繋がるかっていうのを考えたときに、
はい。
ちょっといい例で一つ出すと、だから最近僕が読んでるその、秋葉原事件ね、去年起きた。
はいはいはい。
あれについてのやつを読んでて、ちょっと思ったのはさ、 あの、加藤智大だよね。
はい。
だから、あの人が自分について語ってるわけでしょ、
うん、
ネットでいろいろいっぱい書き込みすると。
はいはいはい。
だあれがまさにジャンクの言葉だと思うんだけど、
うん、
つまり自分はこの、不細工でね、女性に持たない。で、これが本当に紋切り型だよね。
そうですね。
で、逆にだからさ、確かこれ、あれかな、東博之かなんかが言ってた、本の中でしたかもしれないけど、あの、つまり、もう最初からなんていうかな、自分がどう見られるかっていう視点を先取りしていて、あえてこう言ってる可能性もあるってね。で、そう、東博之が指摘してたのは、あの、なんか加藤の書き込みの中に、なんか日暮らしとかね、あともっと作品があったけど、その、つまり、なんていうかな、なんていうのかな、まあ、その、人を殺したりするゲームだよね。暴力ゲーム。
はい。
だからこれから自分が発殺進行為を犯すと。だから、ちょっと事前にね、そういうゲーム買っといた方がいいよなっていうふ
う
にさ、自分で言ったとして書いてたわけね。っていうのは、つまりマスコミが、あの、そういう殺人犯、事件起きるとさ、殺人犯はそういうゲーム持ってたって騒ぎてるから、っていう持ち方の発言も分かっててさ、加藤さんが自分で書き込んでるわけだよね、昔。っていう感じで、だから、本当に、彼はなんか、本当に、なんていうかな、何やっぱり訴えかけようとしてるわけだよね。で、出てくる、でも出てくることは全部さ、本気。で、それをもう、ある程度、自覚しててさ。私、どこまでかなんかね、本気で言ってて、どこまでは、そのネタで言ってるのかって、なんかよくわからないっていう。こういう状況にあったらさ、やっぱり、言われたことを、なんていうのかな。やっぱり真面目に受け取るっていうかさ。なんか、だから、ネタにどこまでも付き合うっていう、なんかそういうことが必要なのかなって。
なるほど。
最初からはこいつネタで言って本心が別のところあるだろうとか、そういうふうに思ったらちょっと違うのかなと。
なるほど。つまり全部ベタだとして扱えと。
あ、っていうのは、それネタでしょ？それを。
はいはいはい。
ということなんだけど。
なるほど。よくわかります。はい。
だから、イリー・ヘリントンのさ、動画でね。
はい。
の哲学があると。
はい。
何の哲学を真面目になんか解釈したら、これバカだ。バカっていうかさ、やってる行為自体ネタでも悪いけども、でもその延長にしかなんか
、なるほど。
じゃない。
なるほど。なるほど。さあ面白いですね。いや、そうかもしんないですね。なるほどね。そりゃいいですね。やっぱりじゃあ次は、兄貴動画で、やりましょうよ。
まあ、それも。
そういう、はい。歪みねえな、とか
、はい。
なるほど。まあ、なるほどね。はいはいはい。ああ、まあそんなわけで、長かった。30分。短いね。
もう終わり。
あと2分くらいですね。というわけで、まあ、方向性としては、ちょっと、俺としずさんは、ジャンクしかねえんだというところで、一人、Rがこう立ち向かうという構図になってしま
う。ジャンクしかないんだっていう、ような事実かどうかじゃなくて、そういう言い方を言ってしまう、簡単に安易に言ってしまう、選んでしまうことが、
うん、
あの、ダメだっつって。
うん、だまあ。
そう言いたいんでしょ、だって。
そうそうそう、言いたい。
それが、もう、あの、常に堕落でつまんないっつって。
まあ、なんか、どうもあれ、そう。俺は、そっちで考え、まあ、やっぱりそっちでちょっと考えたいなっていうのがあるかな。
うん、
そういう方向でね。ということで、だからそこには、極力こう、 R 氏がツッコミを入れるっていう、その構図は維持した方がいいのかなっていう。そう、それ自体プロレスだけどね、すでに。
まあ、プロレスはいいじゃない。
うん。はい。まあ、そんなこんなで。
はい。
1時間半ということでございました。
今回も長丁でした。
ええ。お疲れ様です。
あ、終了の音楽は
終了の音楽なかった。
じゃあ、というわけでおしまいです。